さて、今日取り上げるのはリブランディングです。最近よく聞く言葉ですよね、これ。
ええ、聞きますね。
でもなんかこう、単なるイメージチェンジとか見た目を変えることくらいにもしかしたら思っていませんか？
今日お手元にあるロゴデザインの専門家の方のコラムを読むとですね、その考え方、ちょっと、危ないかもしれないと。
そうなんです。そもそも土台になっているブランディング自体が結構人によって捉え方が違ったり、曖昧に使われがち、いわゆるふわふわ語だって筆者は言ってるんですね。
ふわふわ語ですか？
ええ。だからこそその派生であるリブランディングについては、もっとこう慎重に意味を捉えないといけないということなんです。
なるほど。じゃあまずはその基本のブランディングからちょっと確認しましょうか。
はい。この記事だと、選ばれるため、そして選ばれ続けるための施策全般であると、それから言葉と画を使って人々の感じるをコントロールすることって定義してますね。
単におしゃれにするとかそういうことだけじゃないんですよね。
ドン・キホーテの例なんかはすごくわかりやすいですよね。
そうですね。ある意味ごちゃっとした感じも、あれはあれで明確な戦略に基づいたブランディングの結果だと。洗練されてるだけが価値じゃないってことですね。そしてブランディングで一番こうコアになるのが、誰にとっての価値なのかっていう視点、つまりターゲティングです。
ターゲティング、昔みたいに単純に年齢とか性別とか、そういうデモグラフィックな情報だけじゃもう捉えきれないじゃないですか、今の消費者って。
確かに多様化してますもんね。
だからより深く、誰のどんなインサイトに応えるのかを突き詰めていく必要が出てきたということですね。
なるほど。では、いよいよ本題のリブランディングですが、これも単に見た目を変えることじゃないんですよね。
ないんです。リブランディングの本質っていうのは、もうズバリターゲットを再設定することなんですよ。
ターゲットの再設定。
はい。誰にとっての価値なのかの、その誰を変える、あるいは更新する、そういう行為なんです。で、これ裏を返せばですね、今までの顧客をある意味捨てる覚悟が伴う、そういう非常に重い決断でもあるわけです。
捨てる覚悟ですか？
それはかなりこう強い言葉ですね。
ええ、だって見た目を変えれば当然それに響く人、つまり顧客も変わってきますから。記事にあった沖縄のお弁当屋さんの事例がまさにその点を考えさせられますよね。
ありましたね。
地元で長く愛されてきた、なんかポップなロゴのお店が、代替割を機にこうもっと洗練されたイメージにしようと。3代目の方がね。でも実際にこう調査してみると、そのお店を支えてたのは、むしろがっつり食べたい現場作業の方とか、あと手頃な価格でボリュームを求めてる女性たちだったと。
なるほど。
もしそこでこうおしゃれで洗練されたイメージにガラッと変えていたら、多分その一番大事にしてた常連さんたちは、あれ、なんか自分たちの店じゃなくなったなって感じで離れちゃった可能性が高いですよね。
いやー、その気持ちなんかわかりますね。見た目の印象ってやっぱり強力ですもんね。
強力です。特に初めて触れるものとかサービスは、まず見た目で判断するしかないわけですし。
そうなんです。
で、人は見たものから良くも悪くも必ず何か印象を受け取ってしまうっていう、デザインの無拒否性なんて言葉も出てましたけど。
まさに見た目の印象からは逃れられない。だからこそ、このお弁当屋さんのケースでは、いや、今のブランド、つまり今のお客さんは大事に維持しましょうと。もし新しい層にアプローチしたいなら、それは別のブランドとして立ち上げるべきじゃないですかっていう、そういう助言になったわけです。
なるほど、なるほど。リブランディングじゃなくて新ブランド。
そういうことです。で、リブランディングが検討されるのって、例えばブランドイメージが古くなってきた、陳腐化してきたみたいな時ですけど、その時もやっぱりこの今の顧客を失う覚悟っていうのは問われるわけです。大企業ならまだしも体力的に、でも中小企業にとってはこれはもう事業の存続に関わるくらいの本当に大きな決断になり得るんですよね。
その捨てる覚悟を、大企業が行った例として、タバコのマイルドセブンからメビウスへの変更が挙げられてましたね。
ありましたね。あれもその長年の愛用者層と一緒にブランドイメージもちょっと高齢化してきたと。で、次の世代にはもう響かなくなってきてるんじゃないかっていう課題があった。これは筆者の推測ではありますけど、 JT がある意味で既存の顧客層を手放してでも、もっと若い世代にターゲットを切り替えるための戦略的なリブランディングだったんじゃないかと。
なるほど。戦略的に捨てたわけですね、ある意味。
そういう見方もできると。 公式には味は変えてませんよってアナウンスでしたけど、でもパッケージデザインっていう見た目が変わったことで、あれ？なんか味変わったって感じた消費者が実は少なくなかったそうなんです。
へえ、見た目が味覚にまで影響するんですか？
そうなんですよ。それぐらいブランドイメージ、特に視覚的な要素が持つ力って大きいんですよね。
いやー、面白いですね。単に名前変えました、デザイン変えました、じゃあすまない、もっと深い戦略がそこにはあったということですね。
まさにメビウスのケースだと、名前もデザインも一新することで、過去のマイルドセブンっていうイメージを一旦リセットして、で、新しい世代に向けたコミュニケーションをやりやすくしたとも考えられますよね。
うん、
もちろんその裏では長年のファンを手放すリスクも覚悟した上での、まあ、相当大きな賭けだったはずですけどね。
ということはリブランディングを考えるとき、一番大事なのは、やっぱり誰にどんな価値を届けたいのかっていう原点をもう一度徹底的に見つめ直すこと。そしてその結果として、もしかしたら今のお客さんとの関係性が変わっちゃうかもしれない。その可能性をちゃんと受け入れる覚悟があるかどうか。そこがポイントになりそうですね。
まさにそこが核心だと思います。安易になんかイメージ変えたいなみたいな感じでやっちゃうと、意図せずして一番大事なファンを裏切るみたいな結果になりかねない。
うーん、怖いですね。
だから自社のブランドが今現在誰に支持されてて、どんな価値を提供できてるのか、まずそこをしっかり見る。その上で未来に向けて誰とどういう関係を築いていきたいのか、これを深く本当に真剣に問い直すこと、それがリブランディングを成功させるためのまあ第一歩であり、一番大事なことと言えるでしょうね。
いや、深い話でした。ありがとうございます。では最後に、これを聞いているあなたに一つこんな問いを投げかけてみたいと思います。あなたのビジネスや活動、それは本当に届けたい相手に届けたい価値をちゃんと的確な見た目で伝えられていますか？そして、もしリブランディングをするとしたら、あなたはこれまでの関係性を変える覚悟、もっと言えば誰を手放す覚悟がありますか？この問い、ぜひ一度じっくりと考えてみてください。